Let's turn our Bibles to 1 Corinthians 13.
はい。今日は、第1コリント13章を開きましょう。
Actually, we'll start at 12:31.
じゃあ、12章の、31節から始まります。
We'll just go to the first four verses of 13. So, 1 Corinthians chapter 12, verse 31 to
13:4. はい。第1コリント12章31節から13章4節まで。Do you want to read it first? Okay. はい。じゃあ、12章の31節から。あなた方は、より優れた賜物を熱心に求めなさい。また、私は、猿にまつわる道を示してあげましょう。私が人の威厳や御使いの威厳で、話しても、愛がないなら、やかましいドラや、うるさいシンボルと同じです。また、たとえ私が予言の賜物を持っており、また、ありゆる奥義とありゆる知識とに通じ、また、山を動かすほどの完全な信仰を持っていっても、愛がないなら何の値打ちもありません。また、たとえ私が持っているものを全部貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ、何の益にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。愛は人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。
But earnestly desire the greater gifts, and I will show you a still more excellent way. If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal.If I have the gift of prophecy and know all the mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned but do not have love, it profits me nothing. Love is patient, love is kind, is not jealous, love does not brag, and is not arrogant.We usually read this passage as a wonderful story about love.
まあ大体この箇所を素晴らしい愛に関する箇所として読みますか?
But if you read it in context, if you actually read it as part of the letter here, you come away with a very different viewpoint.
しかし文脈で読めばこの手紙の文脈で読めばだいぶ違う解釈を得ることができます。
One of the problems we face in ministry is that we can sometimes come across very, very gifted people, people who are able to worship or teach or able to minister in a very powerful way.
まあ、奉仕の中で一つの問題はたまに非常に賜物に恵まれている人たちに出会います。彼らは上手に教えたり賛美したり奉仕したりすることができます。
And at first we think they're a wonderful ministry. We think it's very, very godly. We are very pleasedTo be with that ministry or be with those people.
で最初はそれはすごいすごい奉仕ですね。すごく恵まれている人たち、熱心な人たちだという印象を受けます。そして喜んで一緒に奉仕をするでしょう。
But then we discover or we find out that though they are gifted in one area, their own personal lives.They are not operating very in a Christian way.
しかしそのうち一つの面で恵まれているいろんな賜物を受けていますが、しかし個人の人生生活では全然クリストっぽく振る舞いをしませんということを気づきます。
We can't understand how somebody can sing such beautiful worship music, but then outside of that, they are very angry, hurtful people.
で、例えば、こんなに素晴らしい、美しい、賛美を、の歌を歌えますのに、しかし、外では、もうすごく人に、怒っているとは何のことでしょうと。理解できません。
And this is the problem the Corinthian church is facing. They have some very gifted people, but Paul has to tell the church that maybe they're not operating under the Holy Spirit's way.
そしてこれはこのコリント教会の問題です。その中に非常に恵まれている賜物を受けている方々がいますけど、しかし彼らは聖霊の、聖霊に導かれて奉仕をしてません。
Paul here is not discussing the idea of love, but he's discussing love in action.
ここでパウロは、愛という概念について話してません。彼は愛の実行を話してます。
In other words, he's showing us what the Holy Spirit's ministry looks like in practice, in action, in our everyday lives.
すなわち、パウロはここで聖霊の奉仕は実際にどんなものをどのように見えるか、私たちの奉仕の中、人生の中でどんなものに見えるかを述べています。
He's saying if you are operating, if you are working in the Holy Spirit's power, your life will be like this.
もしあなたは聖霊の力によって動かされているなら、あなたの人生はこんなものだよと言っています。
If your life is not showing these teachings, then you are not following the better way, the Holy Spirit's way.
皆さんの生活の中にこういう愛の教えが現れなければ、それは聖霊の道に従ってないわけです。
Part of our trouble, and Jesus mentions as well, is that we are very easily impressed, we are very easily taken in by people who are gifted.
私たちの最も問題で、イエス様もこれに関して語りましたけど、私たちはよく、賜物を持っている人たちに印象を受けてしまって騙されます。
We see this in the world. People look at Hollywood stars and think they must be the wonderful husband or wife to be with.
この世で同じことはありますけど、ホリウッドの映画とか俳優とかそういう人たちを見て、彼らと結婚するとどんなに素敵だなと思ってしまう。
I'm sorry to say Brad Pitt may be a good actor, but he is probably a very, very bad husband.
Brad Pitt はもしかしたらいい俳優かもしれないけど、でも多分そんなにいい主人ではないだろう。
And the trouble in the Christian church is that we have the same attitude. We look at somebody's giftings and think that they are going to be a wonderful minister.
そして教会の中の問題は、私たちは誰かの賜物を見てしまって、それを思ったら素敵な奉仕者じゃないかと思ってしまう。
So what Paul is talking about here, it's very important at the place where he's talking about this.
そしてパウロはこの愛の話を話題にしたのは、大事なポイントはどこでこういう話をしたかということ、文脈を見なければならない。
He's talking, this section is talking about people who are speaking in wonderful, tongues, who are speaking in the gift of tongues.
ここで、異言で、素晴らしい異言で語っている人たちの、話の中で、この愛のことを話題にした。
And he says in 13, that for them to be actually being the Holy Spirit, they have to have a certain thing in their life to be effective, to be used by God.
そしてここで述べているのは、もしその意見で語っている人たちは霊にあって力強い奉仕をするには、こういう原則は彼らの生活で現れなければならない。
For them to be able to use their gifting properly, they have to have God's love at the center of their ministry.
彼らは彼らの奉仕の中心に主の愛があれば、ちゃんと聖霊にある奉仕ができるということです。
Corinthian church has a problem. They're only looking at the outside of the giftings and not at the heart of the giftings.
コリントの教会の問題は、彼らはその賜物を外面的しか見てなかった。しかし、その中心をまで見ることができませんでした。
Paul is saying that the gift of tongues is to be used as a blessing to the whole church.
パウロはここで、異言は、教会全体に対して祝福をもたらすものとして、用いられるべきだと述べています。
If you do not understand that is the point of the Holy Spirit's gifting, you haven't grown up, you haven't developed what they are intended for.
もしそのポイントを理解するまで成長しなかったら、まだ賜物の意味が全くまだ分からないということです。
He tells them that they have to grow up, they have to become mature to understand what God is doing in these giftings.
ここで書かれているのは、私たちは神様がこういう賜物の中で何をなさっていることを本当に理解するなら、私たちは熟しなければならない。
And the reference here is 14:20. In 14:20 it says, Brethren, do not be children in your thinking.Yet in evil be influenced, but in your thinking be mature.
14章の20節、兄弟たち、物を考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさいと書いてるから参考します。
The word there to be grown up is to have fully reached the endof the teaching, to have reached the end of the course.
ここで、大人になりなさいという言葉は、完全にコースの最後まで着きましたという意味です。
It's like you go to a university, you study, and you complete the test at the end. You become a very, very good at a subject because you're able to pass the test.
教えの最後までというのは、例えば大学に行って、いろいろ勉強するけど、最終にテストはあります。試験があります。それを受けてから、通ってから、完了したということです。そこまでつきます。
And this is what Paul is telling the Corinthian church. You have to understandThe point of the Holy Spirit's power to complete, to be educated, to come to be able to use it properly.
パウロが述べているのは、聖霊の力を完全に正しく用いられるには、聖霊の力の目的を理解しなければならない。
He says, if you just operate in a ministry, if you are just looking for the Holy Spirit's power and miracles without understanding the heart of it, you will not become grown up. You will not pass the test.
もし彼が言っているのは、本当にその聖霊の力とか奇跡の目的を理解しない限り、私たちはその最終的な最終の試験を通ることができません。 あの聖霊の力を正しく持つことができませんということです。
And Paul is saying to use and to be in the Holy Spirit's gifting, you have to come to that place of understanding the heart of why God gives His gifts out.
あのそして神様の賜物の、神様の賜物を正しく用いるにはなぜ聖霊がこの賜物を分けるということを本当に根本的に理解しなければならない。
Now in 13, in verses 1, 2 and 3, we have three areas that we're likely to look at wrongly. There's three areas where we will struggle until we come to an understanding.
そして13章の1節、2節、3節で、私たちはすぐ間違えそうなところがあります。もしちゃんと理解しなかったら、つむずいてしまう、3つのポイントは述べてます。
As, even as charismatic Christians, we can be blinded to the heart of the ministry in these three areas.
そして、カリスマ派のクリスチャンとしても、この3つの、分野で私たちはもしかしたら、神様の目的、神様の本当の目的を見ることができない、気づかない恐れがあります。
Jesus tells us that we tend to look at the outward show. It's part of our nature. We are very easily impressed by somebody who is gifted. But Paul is saying we have to pass the test and go beyond that.
イエス様は、そしてパウルも、私たちは、の性格は、すぐに、人の賜物に、影響を受けてしまう。しかし、私たちはそれより深く、見なければならない。
The first area, number one, is in worship.
じゃあ、第一の分野は、礼拝ということです。
Listen to what it says in verse 1.If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become as a noisy gong or a clanging cymbal.
最初は13章1節。たとえ私 が人の意見や御使いの意見で話しても愛がないなら、やかましいドラや、うるさいシンバルと同じです。
Being able to speak in the tongues of men and of angels must be a very, very wonderful thing.
まあ、人の意見や御使いの意見で話すことは、すごい素晴らしいことじゃないですかね。
Imagine being able to sing and worship as the angels do.
天使たちのように、礼拝することはどんなに素晴らしいことでしょう。
It would indeed be a very, veryoutwardly impressive ministry to be under.
まあ外面的にそれはすごい印象を残すような奉仕に違いない。
But if they do not have love, they become something else. They are failing.
しかし愛がなかったら失敗する別のことになります。
What do they become?
じゃあどうなるでしょうその場合。
In God's eyes.
神様の目の前にどうなるでしょう。
They become a noisy gong or a clanging cymbal.
彼らはやかましいドラやうるさいシンバルになってしまう。
This is talking about the temple worship in Roman and Greek times. The local shrines and temples. That's how they worshipped.
まあローマ人の時代にグリシアとかローマ地方では地方のお寺ではそのように礼拝してしまった。
Just like the worship of in Japan in the Shinto, people use gongs to summon the gods. They make a noise, a special kind of noise, and this is the noise they make.
まあ、神道みたいに何かのやかましいバーンによって神々を呼びます。それと同じにシンボルやドラはそのような使い方でした。
Paul is saying that in God's hearing, it becomes like the pagan worship. That this worship of angels to God's ears becomes like the Shinto worshippers.
あの神様はもしあの愛がなかったらそのまあ本当は御使いのような礼拝はあのまるで異端の礼拝あの神道の礼拝とあの等しくなってしまう。
Because they do not have this love at the center of their ministry.
あの奉仕の中心に愛がないからです。
Well, he's not talking about human love.
ここではあの人間的な愛ということに話してない。
He's talking about the love that Jesus had. This is a divine love, a very special kind of love.
これはイエス様が持っていたあの愛ということです。それはあの、神聖的なあの愛です。特別な愛です。
Human love gives us an insight into divine love, but human love is not the same.
人間的な愛はによって、まああの神聖の愛をあのある程度はあのまあ認めることができますけど、しかし人間の愛とあの神の愛は全然違います。
Paul is saying we can worship like the angels, but unless our lives are full of the Jesus kind of love.We will end up being just like the pagans, the outsiders.
Yes, パウロはこう言っています。私たちは御使いたちのように礼拝できるけど、しかし、あの、イエス様の愛がなければ、私たちの、あの、賛美や礼拝は、あの、本当に異端教徒の礼拝と同じようになります。
In other words, the worship should lead us to a placeWhere we end up having a self-sacrificing love like Jesus has in our lives.
そしてこの礼拝は私たちをあの自分を捧げるような愛に導くはずです。
There has to be birthed in us a realization of sacrifice, of giving over to the Lord. This is the heart of a worship ministry.
私たちの中にあの、主に全てを捧げるあのという中心がなければならない。それは本当の、あの奉仕愛 の, あの特徴です。
If we do not, if we worship and sing and speak for the Lord, but it doesn't produce in us,The heart of the cross, the heart of Jesus, then it is a false worship. It will lead us in God's ears to just like the pagans, just like the Shinto priests.
私たちはあのこのようにあの、愛、イエス様の愛を持たずにあの礼拝するとあの私たちは本当のあの神道や他の異端の礼拝と同じようになります。
Now in verse 2 we go to the next place that we are easily blinded.
そして2節では次によく騙されるあのところに導かれる。
And this area I struggle with.
私はこのところをよくあの迷います。
The area of teaching and preaching.
彼は教えやあの説教するということです。
If I have the gift of prophecy and know all the mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing.
また、たとえ私が、あの、予言の賜物を持っており、また、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また、山を動かすほど、あの、完全な信仰を持っていても、愛がないなら、何の値打ちもありません。
This is a pretty powerful teaching ministry.
まあ、こういう奉仕は、あの、結構強い、あの、奉仕のことでしょう。
Jeff, when's the last time you moved a mountain?
Jeff は最近、いつ山を動かしたんでしょう。
Tomorrow's mountain day, so we're going to see whether you're a true prophet and which mountains you're going to move.
今度土曜日に山に行きますから、本当に動かせるかどうか見るでしょう。
To move mountains in Jewish thinking is to solve the greatest difficulties, the greatest problems, the greatest hard things to understand.
山を動かすということはユダヤ人の考えでは最も難しい問題を解決する、最も難しい謎を解ける力です。
And he said, you, there are some people who might be able to do that. They might be able to have all kinds of knowledge and solve all the deep mysteries of the Bible.
で、そういう人がいるかもしれない。多くの知識を持って、聖書の中の、あらゆる奥義を解ける力があるかもしれない。
But if they do not have this divine love, they know nothing.
しかし、彼らはこの神様の愛を持てない限り、彼らは何も知らない、本当は。
In the Greek, it means that I possess nothing, I know nothing, I am without knowledge.
何の値打ちもありませんは、ギリシャ語では、私は何もないということ、私は何も持ってませんということ、知識がないということです。
You can have the most powerful prophetic teaching ministry, but unless this is in your life, you know nothing. You have no ability to see anything.
予言を語る力強い奉仕があるかもしれないけど、しかしもしこの神様の愛がなければ、本当は私たちは何も知らないです。
Again, in context, this passage is teaching us that this love should be demonstrated in our lives.
そして、文脈で読めば、この愛は私たちの星で人生で現れなければならない。
And if it's not there, and it's not present within the ministry, then they have failed, and they are not speaking the true words of God.
そしてこの愛が本当になかったら、星の中になかったら、それは失敗ということです。神様の本当の言葉を語ってないわけです。
When they come to the exam, when they come to the final end, God says they will know nothing. They will become nothing.
そして最後の試験まで着くと、神様はこの人は何も知らないと言います。
Let's quickly go to the third one.
そして三つ目のポイントを見ましょう。
If I give all my possessions to feed the poor.And if I surrendered my body to be burned and do not have love, it profits me nothing.
また、たとえ私が持っているものを全部貧しい人に分け、貧しい人たちに分け与え、また、私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の益にも立ちません。
The third area that we're easily impressed is mercy missions.
そして三つ目の私たちが印象を受けてしまうところはこういうチャリティーの奉仕です。
We're looking at this, and this looks like love, giving all your things away to the poor, surrendering your body. This looks like the highest reaches of human love.
ここから見ると。そう、体を焼けるために、焼かれるために渡し、自分のものを貧しい人にあげること、それは本当に人間が、持っている最も上の上品な愛じゃないかと思うでしょう。
Again, outwardly, it looks like these people are full of love. It's demonstrated in their giving. It's demonstrated in their willing to be martyrs to stand up for the faith.
本当に外面から見ると、これは本当に神様の愛に見えるでしょう。体は殉教者になってもいいし、 あの彼らは全てのものを与えているから、 それはあの本当の神様の愛に見える。
And we are likely to be very impressed with such people. We think that they must be godly people. They must be people whom God is using to help the world.
そして私たちはそういう人をすごくあの褒めるでしょう。あのそれは絶対神様が世界に助けるために神様が用いられている人じゃないですよねと思ってしまう。
But
しかし、
if I do not have love, it profits me nothing.
しかし、あの愛がなければ何の役にも立ちませんと書いてます。
In the Greek, it means that it helps no one.
そしてギリシャ語ではその何の役にも立ちませんというには、誰にも助けることはない、誰にも助けにならないということです。
Think about it.
考えてください。
We can give all the money, we can help the poor, we can do all these feeding programs, but God's view, it actually helps no one.
あの私たちはすべてのお金をあの渡して。全て の, あのチャリティの働きをしても、しかし神様の目の前にそれは誰にも助けにならないということです。
So in context 1 Corinthians 13 is a very different message than what most people understand it to be.
そして文脈で読めば、第一コリント13章はみんなが考えているメッセージと本当はだいぶ違うものでしょう。
It says, if you wish to walk in the Holy Spirit's power, it is essential that these things be at the heart of what you're doing.
あの、結局、あの、皆さんは聖霊の力にあって歩もうと思ったら、あの、必ずしも、あの、神様の愛は、あの、その中心に出なければならない。
And if those actions aren't present,
あの、愛の、行動がなかった場合、
then it's like you are worshipping idols. It is like you know nothing. You are ignorant, and it is like that you are helping no one.
で、あの、もしその神様の愛がなかったら、私たちは偶像礼拝すると同じ。そして何も知らない。そして誰にも助けてないということと同じです。
It is so important.That Paul says that you can go and do a ministry and it can be of no spiritual value, no godly value whatsoever.
Paul はここでこう言っています。これは非常に大事な警戒です。あなたは奉仕をあの励んで奉仕をするけど、でもあの全然値打ちがありません。それは価値のないものはというのは可能です。
So then what is this love? What is this divine heavenly love that we're supposed to have?
そしてじゃあ実際に私たちが持つべきこの、あの、神様の愛はどういうものでしょうか?
Paul defines it in verses 4 to 8.
そしてそれは4節から8節でそれを定義します。
We're just going to take one look, just one piece, and look at it.Love is patient.
そして、ただ一部だけを見ましょう。愛は寛容であり。
So what is this divine, what is this Jesus love, this agape love that's at the center of what we should be learning?
そして、あの、私たちが学ぶべきのものの中心にあるアガペの愛というものは実際何でしょう?
What is included in the test to become adults to pass thisto grow up into maturity.
そしてあの、成熟のに必要な最終の試験の中にその何が含まれるでしょう?
That we will become patient like God is patient.
あの、私たちはあの神様が寛容であるように私たちはあの寛容であるということです。
The word patient here is macrothermo.
ここで、あの、寛容という言葉は、マクロテルモというギリシャ語です。
Not Marco Thermo, but Macro Thermo.
マルコテルモじゃなくて、マクロテルモ。
Macro means to be big. It's the big picture.
マクロは、まあ、 あの、大規模ということです。
In English, we talk about macro thinking, big thinking, long thinking.
あの、英語ではマクロ、あの、まあ、思想ということで、あの、大きな、見方ということです。
And that's the first half of the word. The second word is thermo.
まあ、後半はテルモ。
Just like thermos, we get the thermos for a hot coffee, a tea. It is to do with heat. It's to do with a violent heat.
うん、あの、テルモの意味は、あの、よく、あの、英語の言葉に出ますけど、あの、熱のことです。あの、激しい熱です。
So every day at 12 o'clock, I try to drink my coffee as fast as I can.
毎日12時にできるだけ早く、あの、コーヒーを飲もうとします。
Because I have a lesson and I'm tired and I have to speak.
あの、まあ、次に授業があるし、あの、疲れてるし、あの、喋らなければならない。
And this very hot coffee is in my thermos. It's in my thermos container.
私の、あの、バキュームフラスクにこの、あの、ホットコーヒーが入っている。
Now the word here, love is patient, is that it contains the heat. There is long patient waiting over that rage and that things that make us angry.
そして、あの、私たちはすぐ怒ることには、まあ、怒りがありますけど、しかしそれをずっと長く貯めるというあのことです。
The old English word for it is long suffering.
あの、まあ、あの、古い英語では、これは長く、あの、苦しむという、あの、言葉で訳されている。
In Hebrew, it means the long breath. You hold your anger within. You don't let it go.
あのヘブライ語ではこの言葉はずっと息をためることあの本当は叫びたいけど叫ばないあの口を止めて息をためるということです
You want to tell somebody what you think of them but you hold it you hold that rage you hold that temper for a long long time
あの誰かにあの、ののしりたいということはありますけど、でもずっと長くその怒りをためるということです。
So one of the things that has to be at the heart of the ministry is that we become more patient with each other and with people in the world.
そしてあの奉仕の中心にあるべきことは、私たちは世の人たちに対しても、あの兄弟姉妹に対しても、もっと忍耐。になることです。
If we are always losing our temper, then our worship becomes just like the people of the world.
もし私たちはすぐ怒りがちなら、あの私たちの賛美や礼拝はあの異端教徒のと同じです。
If we lead Bible studies and prophesy over people, but then go home and shout at our husband.We have done nothing.
あの、もし、あの、聖書の学び会をして、あの、予言をしても、しかし帰って、あの、家の人たちに叫ぶなら、私たちは何も、あの、実際に何も達成しなかった。
Oh, should be the other way around, but...
まあ、あの、どっちにもそれはあります。
Or if we go onto the streets,And we help those with drug problems, and we give everything away to help those in need, but then get angry at the people at the streets and blame them. We have done nothing for them. We have helped no one.
そしてあのまあ道に出てあの、混乱している麻薬とか酔っ払いとかそういう人たちにあの助けようとしてもしかし彼らに対して怒ったら。私たちは彼らに全然助けてないわけです。
The greatest gift that we can give to people in our worship, in our speaking, in our helping, is that they see the patience of God in our life, and they too can become patient.
あの、私たちはその賛美を通して、言葉を通して、あの、助けることを通して、 立ち台を通して私たちが最も素晴らしいあの、ものを与えるものは私たちが寛容であること、そしてその人たちも私たちの寛容を見てあの自分も寛容になれるということです。
Again, this is what Paul is speaking about. This is the heart of the Holy Spirit's ministry.
そしてパウロはあの本当にこういうことを語っています。これは聖霊の奉仕の中心的なことです。
The growth in working under the Holy Spirit's power is to be seen in our patience, in our love, in all the other things that he mentions in verses 4 to 8.
聖霊の聖霊の力に対する成長は本当にあの4節から8節まであの次々出てくるあのことによって見られるべきです。
If we're going to be working in the Holy Spirit's power and speaking for the Holy Spirit,
もし私たちは聖霊の力によって働くなら、そして聖霊の代わりに語るなら、
It should be actively seen within our lives that we are patient.
私たちは本当に寛容ということが誰にも見られる必要があります。
That we are able to hold our temper.
私たちは自分の怒りをためるということがみんなに見られるはずです。
This is the heart of what Paul is speaking.
パウロはここでその通り語っています。
To try and make this passage about human love and to make it just about an idea is to miss what Paul is strongly teaching.
あのこの箇所はあのただの愛の特徴とか愛はこういうものですというあの教えに変えてしまうというのは、パウロはここで述べせっかく述べ伝えることを全然あのその意味を失ってしまうということです。
There is a lot of talk about the Holy Spirit's anointing and power and speaking in tongues.
あの油注ぎやあの力やあの異言で語る聖霊の賜物に対して多くのあの、まあことがよく話題に出てますけど。
But the heart of it should be to work as the Holy Spirit is working.
しかし中心は聖霊が働いているように私たちもあの働くべきですということです。
This is what Paul had to speak to the Corinthian church, and it is what the Holy Spirit will speak to us.
あのパウロはコリントの教会にこれを伝えました。そして聖霊も私たちに対してこれを語っています。
I'm going to finish there to give an opportunity for people to pray and also to act. So.
ここで終わります。あのそしてまあ皆さんの意見を聞かせていただきましょう。そしてあの祈りをしましょう。
Let's just pray.
まず祈りましょう。
Lord, we are so easily blind. We so easily don't see. Lord, we so want things in our lives that make us look important, that make us look powerful and strong, and that we are great speakers and great singers and great givers. But Lord, you said the real test of our hearts is when we forgive. The real test of whether we are walking in the Holy Spirit's power is letting go of our temper, in restraining our words, in taking time with people when they don't deserve it. Lord, we are so caught up in the outward signs of ministry and not at the heart. May we earnestly desire the spiritual gifts, but may we desire them so that we may see our brothers and sisters loved and cared for and become loving. May you move in our hearts so we become a blessing to the whole church, just as Jesus gave his life not just for a few, but for all people. that the move in our heart of God's Holy Spirit would also be a move of blessing to the greater church and to Japan and to their houses and to our friends and to our neighborhoods and to our workplaces. Lord, may the Holy Spirit work in us, move out from us and overflow into other people's lives. And Lord, we start with patience. May we learn from you how to be patient. May we learn how to control that energy, that fire that burns within us. May we be long in our patience, careful in how we treat people. In Jesus' name. Amen.